聖書と福音の時間です。明日の天気は気になりますか？夕日がまぶしいと晴れ、猫が顔を洗うと雨、カエルが鳴くと雨、梅の花が上を向く年は朝夕冷え込む、カマキリが高いところに卵を産むと積雪が多いと、いろんな言い伝えがあります。聖書には空模様を見分けることを知っていながら時の印を見分けることはできないのですか、とあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか？那須清です。聖書の中に、私たちにすべてのものを与えて楽しませてくださる神という言葉があります。今日は神が人間に与えてくださる楽しみについて考えていきます。まず見る楽しさです。昨年の秋、友人たちが紅葉を見に京都に行きました。写真教室の活動だったので、撮った写真をたくさん見せてもらいました。とっても綺麗ですね、と感動して話すと、そこに行ったある人が、実は今年はあまり紅葉が綺麗じゃなかったんです、というのです。でも、写真見たら綺麗ですよ、と言うと、あれは写真だからです、というのです。驚きました。本物よりも写真の方が綺麗なんて。写真をパソコンで加工して綺麗に見せるというのは前からありました。でも今は写した瞬間にカメラの中で画像を処理して綺麗に見せているんですね。当然の成り行きかもしれません。私たちは綺麗なものを求めます。綺麗な写真を好みます。その人間の願望を今のカメラは叶えてくれるんですね。聖書は色鮮やかなこの自然界を創造した神について語ります。創造主が私たちに色を感じる感覚器を与えてくださったからこそ、私たちは色を楽しむことができるのです。永遠の神は永遠の美しさについてヒントを与えています。美しい夕日を私たちは何度見てきたことでしょう。そして見飽きるということがないのです。いつも見て感動が薄れるということはあっても、何度も見ているから飽きてしまった、もう見たくないとはならないのです。それほど神が用意されたものは完全で、私たちの目を楽しませてくださいます。次に、食べる楽しさです。神は食べることを通して人間に喜びを与えてくださっていると思います。私には子供が5人います。子供が大きくなるにつれて、家庭での話題はどんどん変わっていきます。兄弟たちや友人たちと楽しく過ごすときに必ず出てくる話題は食べ物です。男性陣はラーメンや焼肉、女性陣はインスタ映えする食事やスイーツ、美味しい料理があれば交わりも大いに盛り上がりますね。私は時々思います。料理がなければどれほど楽しみが減るだろうかなと。食べるということがもし栄養を補給するだけの行為だったらどうなるだろう。栄養ドリンクやサプリメントだけのようなもので済ます食事だったらどうだろう。噛み応えもなく、舌触りもすべて同じような食べ物ばかりだったら、なんと味気ないものでしょうか。世界に影響を与えたクリスチャンで、英語名でポールと呼ばれるパウロは、次のように神について説明しています。神は、あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです、と。私たちを作られた神は、私たちに食欲を与え、それを満たす食べ物を地上に備えて、私たちに楽しみを与えておられます。飽食を繰り返し、グルメを追い求めることを神は望んでいませんが、食事が備えられ、それを楽しむようにされた神に感謝することは人間に勧められています。同時に、人はパンだけで生きるのではない、というイエスの言葉も聞かれたことがあるでしょう。もちろんこれはパンだけでなくご飯も野菜も食べなさいという意味ではないですね。その後に続く、人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きるということを言いたいのです。魂を持つ人間が真の意味で生き生き生きるためには、 神からの言葉を参考にすることが絶対に必要だと語るのです。私たちを作り、誰よりも私たちのことをご存知な方のアドバイスに耳を傾けるというのは、一番理にかなったことではないでしょうか。三つ目に、人と交わる楽しさです。私たちはいろいろな人と出会い、話し、親しくなることによって励まされたり、慰められたりしていくものです。長生きや健康の鍵として必ず挙げられるのは、家族や友人たちとの関係が良くて楽しく交わっているということです。人は人と関わることで楽しみ、元気になるのです。私はコルシャロームというコーラスグループを作って、毎年東北へボランティアに伺っています。昨年は西日本でも大きな災害があり、そちらにも行きましたが、やはり東北は特別なんです。それは単に何度も行ったからというだけではなく、親しく交わっている方々がたくさんいるからです。一年に一度、会って元気に過ごしていることを確認して、いろんなことを話すにつれて関係が深まっていくことを実感します。そして私たちも生きる力をもらうことがしばしばなのです。横の関係、すなわち人間同士の関係を軽く見る人は少ないと思いますが、聖書はそれに加えて、いやその前に縦の関係、すなわち神と人間との関係をとても重んじています。神によって作られた私たちが作り主なる神と和やかな関係に入らなければ、真の喜びを、永遠の平安をいただくことはできないと言っているのです。以前、高速道路のサービスエリアで休憩しているとき、パトカーをはじめ多くの警察車両が駐車していました。その中に珍しいスポーツタイプの車がパトカーになっているのを見つけたのです。近くにいた警官に、こんなパトカーもあるんですね、と聞くと、インプレッサのパトカーね。日本にもう一台どっかの警察が持ってるみたい、というのです。日本に2台だけか、と思い、この車が好きな息子に自慢しようと、写真撮ってもいいですか?と聞きました。どうぞ、よかったら乗ってもいいですよ、というのです。それなら、ということで、生まれて初めてパトカーに乗りました。それも運転席に。私たちは、普段何もない時には、普通に警察官と話し、困った時には強い味方にもなってもらいます。しかし、いつもそうとは限りません。実は、その後、サービスエリアを出て高速を走っていると覆面パトカーに遭遇したのです。スピードを出していた数台前の車を猛然と追いかけ始めました。その時はビビりました。私も法定速度を超えて走っていたからです。警察自体は変わらないのですが、私たちの状態以下で警察を鬱陶しく感じたり逃げたいと思ったりするのです。これは私たちと神との関係と似ています。創造主なる神は永遠なる方で全く変わりません。愛なる方でいつも私たちのことを心に留めておられます。変わるのは私たちなのです。私たちが神から離れ、神を無視し、自分を傷つけ、人を傷つけます。そして神の前にむしろめたい気持ちを抱いてしまうのです。素直に神を喜ぶことができなくなります。神から与えられた楽しみを謳歌できなくなります。そのような状態のことを聖書は罪の状態にあると言います。冒頭の言葉で、神は私たちにすべてのものを与えてとありましたが、神は不完全になってしまった人間のために救い主イエス・キリストをこの地上に使わせてくださいました。イエスは天から下ってきたパンとご自分を紹介されましたが、まさに人々から食されるような生涯でした。人々を助けるために人生を使い、最後は私たちの刑罰の身代わりに十字架の上で裁かれてくださったのです。十字架というのは、もともとは残酷な死刑道具ですが、今はこの十字架を見るように進められています。イエスの十字架上の死は単なる処刑ではありません。神が私たちに人間の罪を処分するためにイエスが代わりに裁かれたのであって、私たちにとっては罪の許しの根拠なのです。そしてもう一つ、救いの根拠はイエスの3日後の復活です。 神はイエスを死者の中から蘇らせることによって、十字架のイエスの死が特別なものであったことを人類に示されました。そして500人以上の弟子たちがイエスの復活をその目で見たのです。ぜひあなたもイエスを救い主と信じて神の救いを受け取ってください。そして永遠に変わることのない真の楽しみを味わってくださいますよう心からお勧めいたします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。